超初級シリーズの話をしていきましょう。新人賞に応募しようというときに、じゃあどの新人賞にしたらいいんだろうかっていう、そんな話で、その新人賞の決め方、選び方で、新人賞を決めためには、応募先のその主催者と、それから何のためにその新人賞を設けてるかって、その目的をチェックするってことが大事だよっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。ということで、今日は超初級シリーズです。で、新人賞の選び方、その話をしていくわけなんですけど、原稿を書く前にね、原稿を書こうという前に、まずその応募先の新人賞を決めようっていう話は前にもしたことがあるんだけど、じゃあどの新人賞に応募したらいいのかっていう、そこで結構迷うところがあろうと思いますんで。やっぱ、新人賞というのは、就職試験なので、就活をするときに、どんなことをやってる会社なのかって調べずに応募することっていうのはないよね。それと同じように、新人賞も、やはりその新人賞がどんな新人賞なのかっていうことをチェックすることっていうのは重要です。最初に決めなきゃいけないのは、主催者は誰か。そして、もう一つ重要なのは、何を目的にした新人賞なのかということです。で、まず最初のその主催者のチェックっていうの、これ今、我々の時代と違って検索をかければすぐ出てくるのでね。新人賞を主催していても、その主催者が結構怪しげなことっていうのは、実は未だにあったりする。これ聞いたことのない人が、聞いたことのない趣旨でやってるよねっていうことって結構あります。一番手っ取り早いのは、アマゾンで売ってるかどうかっていう、その出版社の名前でアマゾンで検索かけるとパパッと出てくるので、それが一番わかりやすいです。電子だけしか出してない電子書籍の出版社というのもある。電子書籍は今後どうなるかわかんないけれど、今のところ僕が話をしているのは紙の書籍の出版社の、ケースなのでね。で、意外とね、首都圏にいると、ここら辺、首都圏はその書籍流通の関係で、かなり小さな出版社でも流通が行くようにできているので、意外と書店の店頭でも、ここの出版社なんだということが、結構あったりしますので、ここの出版社だっていうことを、よっぽど小さいところでも結構書店の店頭で見かけたりするのでね。地方に住んでると、小さな書店に行くと、聞いたことのない出版社の本って実は置かれることってあまりないので、書店の店頭で、その出版社をチェックする手段です。あと、ライトノベルに関して言うと、いわゆる一般文芸と違って、ライトノベル専門のを扱っている書店っていうのがあって、そこはやっぱり流通ルートが一般文芸とかなり異なるので、でそこで売ってる本、そこでそういうとこ専門にやってる出版社が実は意外と大きかったりするのでね。で、そこら辺のチェックは必要ではあります。早い話が、聞いたことのない出版社は避けようやっていうことです。あと、過去の受賞者がどういう、その後どのぐらい活躍してるか、その賞を受賞して、 活躍してるかっていうことをチェックすることは大事です。第1回っていうのは、いや、やっぱ意外とどんな出版社なんだろうって微妙だったりするからね。で、あともう一つ、その地方自治体が主催する文学賞っていうのがあります。これは地方自治体が主催する文学賞っていうのは基本的にはプロのキャリアとしてカウントされないと思ってください。なぜかというと賞の目的が違うから。地方自治体が主催する文学賞というのは地方文化の振興が目的ということが多いです。で、出版社が主催する新人賞とどこが違うのかというと、出版社が主催する新人賞というのはプロになるための新人を発掘するのが目的ということなので、まあ目的が違うと、そもそも目的が違うよということが重要です。そこら辺ちゃんと見極めるようにね。で、それからあと、もうまあ未だにあるんだけど、一時期ダッと増えて散々批判されて、で、その、まあ一時ほど無茶な集客はしないくはなったけれども、それでもまだ自費出版や協力出版の出版社が主催する賞という新人賞というのはあります。で、これに関して言うと、その自費出版と協力出版と大きく違う、まあ基本同じもんなんだけれども、自費出版というのは本の制作費を著者が負担するものです。で、協力出版というのは自費出版に加えて書店に流通する経費ね、棚を抑えるための経費だとか、運送費だとか、その分の倉庫代だとかっていう、在庫を置く倉庫代だとかというのも、それも著者が負担するという、まあそういうものです。で、まあ、写詞だとか、自分詞だとか、詩だとか、俳句だとか、短歌だとかっていうのは、自費出版が主流なんだけれども、小説に関して言うと、自費出版や協力出版というのは、主流ではないし、そこからプロにデビューすることっていうのは、ほぼほぼ皆無と思っていただいて間違いないです。まあ、そういう具合に、この出版社の主催する賞、その出版社はどこなのか、まず検索をかけて、どんな出版社が主催しているのか、誰が主催しているのか、それからあと、どんな目的で、出版というか、どんな目的でその新人賞が主催してされているのか。自費出版や協力出版の場合だと、出版社が出版してくれるお客さんを探すために、お客さんを集めるための賞だからね、賞の目的がそもそも違うということはあります。だからそこら辺を十分チェックして、その賞の主催者、主催している会社、主催している目的、それからその賞がどんな作品、そこから出た人がどんな活躍をしているかということをチェックするということが大事です。まあ、この今日の話はそんなところかな。チャンネル登録をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領芋の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。